大友義秀のジャムジャムラジオ。こんばんは、FM のサウンドファクトリーの石橋です。今晩はね、大友さんが諸事情で収録できないんで、ピンチヒッターで私一人で収録します。ということで、一人でね、喋ることもなかなか大変なんで、たくさん曲かけますね。今晩は、最近見た映画の中でね、すごい面白かった映画が何本かあるんで、それのサントラ版特集ということでいこうと思います。一番最初はね、ガール・ウィズ・ザ・ニードルという映画で、スウェーデン、ポーランド、デンマークの共同制作かな。で、監督がアグヌス・フォン・ホーンっていう、監督です。で、音楽をやってるのがフレゼリケ・ホフマイヤーっていう人です。これちょっと何人かわからないですけど、この映画がね、すごい暗い映画で、なんていうのかな。第一次世界大戦後の、デンマークであって、あった実際の犯罪を元にした映画なんですけど、すごく一人のオハリコが、ついかつきと不幸な目にあって、まあ、最後はちょっと救いがあるんですけどね。それをすごく綺麗なモノクロの映像で描いてる映画で、なんていうかすごく絵面が綺麗なんですよ。話は暗いけども。その中の音楽もね、なんて、弦楽器とエレクトロニクスをうまく融合させたみたいな音楽で、すごい面白かったんで、サントラ版を買いました。で、そこから2曲紹介しようと思います。はい、最初にお送りするのはカロリーナズテーマです。はい、ガール・ウィザ・ニードのサントラ版か、カロリーナズテーマをお送りしました。2曲目続けてその同じサントラ版から、ダウマズ・エニグマです。はい、ガール・ウィザ・ニードルのサントラ版から、ダウマズ・エニグマでした。曲も暗いんですけども、映画はすごい暗いです。でも、本当にね、映像は美しいんで、多分もう配信出てんのかな？出てるか、もうすぐ出るかだと思うんですけども、機会があったら一度見てもらうと面白いかもしれません。続けてね、次のサントラ版行こうと思います。正確にはサントラ版じゃないんですけど、今年見た中の映画で一番面白かった落下音っていう、落下の音。落下音っていう映画があるんですけどね。その映画がね、ものすごく面白くて、音楽はね、ついてたけど、音楽実はあんまり覚えてないんですよ。それより無音の、完全に無音になる状態の場面とかのが印象強いんですけども、4つの家族の物語で、それが時間軸がテレコになって、いろんな物語がこう、純不動で出てくるんです。でね、すごい、説明を省いてるんで、ものすごくわかりにくいんですよ。ものすごく集中しないと、誰がどういう関係なんかもわからないような映画で、見るのにすごい体力使うんですけど、でも中身はすごい面白いです。なんか死に対してね、死の憧れとか死への恐れとか、死のいろんなイメージを、こう、どんどん表出していくし、女性の尊厳に関わるようなテーマでも、たくさん出てるんで、今年見た中でとにかく一番面白かったんですね。で、宣伝文句で、4つの家族の4つの怪奇譚っていう宣伝文句になってるんですけど、それ見てね、ホラーだと思う人多いんですけど、絶対ホラーじゃなかったですね。ホラーじゃない、すごくなんていうか、その、ドイツの歴史に沿った女性の尊厳についての話で、すごい内容も深いし、面白かったです。で、その中で、一曲だけね、その、歌がある曲が、映画で使われてるんですよ。それがすごい印象的で、それはサントラ版出てないんですけど、その人が気になって、その人の CD を買いました。アンナ・フォン・ハウス・ウォルフ。アンナ・フォン・ハウス・ボルフか。ということ、方のアルバムで、これアルバム、ミラキュロスというアルバムがあるんですけどね。そこの中の収録曲。ストレンジャーというのを曲使われてるんです。それを一度、お聴きいただこうと思います。アンナ・フォン・ハウス・ボルフのストレンジャーです。はい、映画落下音で使われてたアンナ・フォン・ハウス・ボルフの、ストレンジャーでした。落下音のね、サントラ版を調べたけど出てないみたいですね。ここで、この間私は4月に誕生日迎えて70歳になったんですけど、お祝いのメールとか、プレゼントとか、KBS 京都に届いてました。どうもありがとうございます。ちょっとご紹介します。いつもお便りくださる野菜さん。宝くじ、ありがとうございます。もし当たったら、分け前は、もちろん、二人で分けましょう。 それと、あと、泉泉さん、ありがとうございます。今日受け取りました。すごい助かります。ありがとうございます。ライブの時に声かけてもいいですかって書いてありますけど、遠慮なく声かけてください。そんなに楽しい話はできないかもしれないですけども、遠慮なしに声かけてください。ありがとうございます。それとメールもいただきました。岡山の増田さん、ありがとうございます。大友さんが言ってる私の本ですけど、そんなもんね、誰も買わないと思うから出ないと思いますよ。うん。あとね、その岡山の増田さん、大友さん、石橋さんと一回り弱下の世代なので、あるある感満載でしたっていう、前の、あれですね、私の中学校時代のレコードかけた時の回のことですね。私は中高の頃、お小遣いを貯めて、3ヶ月に一度洋楽の LP2 枚を買うのが楽しみでした。私はね、お小遣い貯めて、月に1回 LP1 枚買えたかな？買えるか買えないかぐらいでしたね。やっぱ同じような感じですね。あと、これはノリーさんか。ありがとうございます。こちらも誕生日のお祝いのメールいただきました。ありがとうございます。自上店出してくださいって言うけど、本当に売れないですからね、そんなもんね。あと、大学卒業後のプロモーター時代の仕事の話って書いてますけど、別にプロモーターやってるわけじゃないんで、好きな音楽を、自分で紹介したいとか人に頼まれたとかそういうことの繰り返しなんで、別に専門的にプロモーターやってるわけじゃないんで、なんとかそういう感じでついつい気がついたら長年やってたということですね。あと関西のバンドについても分かる範囲で話が知りたいですとお書きになってますけど、多分ね、来週また一人でやるんですけど、来週の特集の時にそういう話もちらっとできるかと思います。ということで、皆様こんな時々出てわけのわからない音楽かけてる人間にお祝いのメールとかプレゼントいただいてありがとうございました。ということで、今日のサントラ特集、一番最後になりますけどね、これはね、今年見た中で2番目に面白かった、まあ、1番はとにかく落下音なんですけど、2番目に面白かったハムネットっていう映画ですね。これクロエジャオっていうアカデミー賞も、アカデミー賞じゃないカンヌかな、どっちだったっけ、ノマドランドで賞を取ったクロエジャオ監督の映画で、シェイクスピアとシェイクスピアの奥さんのアグネスの、映画なんですけども、結構史実に基づいてて、ハムネットっていうのはシェイクスピアの息子の名前で、ちっちゃい子死んでしまうんですね。それをこう元にしてハムレットを作るっていう、それに着想を得てっていうかな、それに捧げる形なんかな。でハムレットを作るんですけども、映画自体はその子供を亡くした夫婦の感情の行き違いとか、その子供を見送ることができない焦燥感とかはが最後のハムレットの舞台でなんとなくこう消化されていく過程を書いててね、すごい感動的なんですよ。でそこのとにかく主役のね、ジェフリー・バックレーだったかね、で主役の女の人がとにかくね演技がすごくてね、もう引き込まれます。すごい面白かったです。で、音楽がなんかすごいいいなと思ったら、マックス・リヒターでしたね。マックス・リヒターいっぱいサントラやってるすごい有名な作曲家ですけども、メッセージっていう SF 映画のサントラもやってましたよね。一回、それはこちらでも紹介したと思いますけども。そのハムネットのサントラ版から一曲、ご紹介します。On the Nature of the Daylight です。映画ハムネットのサントラ版から、On the Nature of Daylight でした。ということで、今晩は大友さんのピンチヒッターで一人でお送りいたしました。サウンドトラック版、最近見た映画の中で、音楽だけじゃなくてね、映画自体もすごい面白かったんで、もし機会があれば、見てください。特にハムネットなんてね、すごい人気が出たみたいだから、配信すぐ出ると思います。ということで、今晩は FMN サウンドファクトリー、しばしの、一人でお送りいたしました。ありがとうございました。はい、石橋です。どうもありがとうございます。一人で喋るとなかなかやっぱり、喋りづらいですね。大友さんよく一人でやってますよね。今晩はサントラばっかりやったんですけど、家でね、配信で映画見るのがもうすごい、なんていうか音楽より時間取るようになってしまって、いろんなもんよく見てます。面白くなかったら途中でやめれるし、ということで最後まで見れる映画の方が少ないんですけどね。あと、なんていうのかな。やっぱりでも、 面白いそうな映画は映画館でやっぱり見たいんで、映画館もよく行ってますよね。で、今日お送りした映画は全部結構ヘビーな内容のものが多いんですけど、普通のなんていうかな、ものすごいアホみたいなバカみたいなアクション映画もね、よく映画館で見に行くんで、それもなかなか楽しいですよね。そういうなんかバカな映画のサントラ特集ってのも一回やってみたいですけどね。特にでも今日ね、特にお送りした中で本当におすすめなのはラッカオンですね。ラッカオンはものすごく本当に見るの大変な映画ですけど、本当に面白いです。見終わってなかなか映画のパンフレット買うことも少ないんですけど、ラッカオンだけはすぐ、迷わず、パンフレット買いました。あとそれだ、放送中も言いましたけど、たくさんの方に誕生日の、お祝い用のメールとかプレゼントがいただきまして本当にありがとうございます。70もなるとね、別に誕生日とかどうでもよくなるんで、あんまりお祝いとかもしてくれる人もいなくなるし、久しぶりに声をされるとやっぱ嬉しいですね。ありがとうございました。ということで、一人なんでね、あんま喋ることもないんで、ちょっと簡単で終わらせていただきます。ということで、来週もよろしくお願いいたします。